どうも、球体芸術家ヨッシーです。
ユージです。
ということでラクラシックレイディオをお送りします。
はい。
この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボールアーティストであるラクラシックの2人が世界中のありとあらゆる丸いものを探求するラジオです。ということ
でよろしくお願いします。
4月からリニューアルしまして第1回目が先週ですね、
は
い、サッカーボールについてこう送ってきまして、今回はサッカーボールについての後編となっております、う
ん、はい。
でその前にですね、こう早速お便りなんかもいただいておりますので、読ませていただきたいんですけども、
はい、
ラジオネームカネゴンさんから、ヨシーさん、ユージさん、舞鶴の春を満喫してますか？楽しい毎日が続けばいいですね。そして これですね、ちょっと前半は飛ばすんですけど、
はい、
要約するとですね、今年のラクラパズル丸についてなんですけど、うんうんうん、リクエスト来てまして。
あ、なるほど、
はい。まあ正月に我々がね、こう、はい、ラジオビール飲みながらやってたじゃないですか、
うんうんうんうん、
その時のビール缶の丸で言ってほしいっていうのが来てましてですね、それをなんかできたらなと思ってるんですけど。
なるほどね。
これまあ次の回なのか、
はい、
次々の回なのかなんですけど、このもしかしたら FM 舞鶴7周年記念の時にライブ番組あるじゃないですか、
うん、ありますね。
その時にもやってほしいって来てるんですよ。
ああ、なるほど、
はい、
まあ、いいのであれば
対抗度比べをやってほしい、
はあはあ、
でヨッシーさん、ユージさん、あかりさん、恭平さん参加でやってほしいと。でカネゴンさんの予想としては、
はい、
あかりさんがリードで次にヨッシーさんと。
なるほどね。
まあ僕が一回初代チャンピオンじゃないですか。
そうですね、
もう初代チャンピオンになりましたってもう書かれてるんですけど、
はい。
で恭平さんがまた最下位になった時は罰ゲームで一発芸してください。
恭平くんだけ厳しいですね扱いが。
で不参加ながら時岡さんが大本命ですって書いてあって。
なるほど。
まあもし仮にヨッシーさんがチャンプの時は、
うん、
運営本部より素晴らしい商品が後ほどオフィスに届きますので頑張りましょう。
どの運営からもらえるんですか？
多分カネゴンさんがもう。
カネゴンさんが運営なんですね。
主催運営なんやと思う。
ああ、それちょっと欲しいですね。見てみたいですね。
このねメッセージの手紙もオフィスに届いてて、
うん、僕たちのオフィスですね。
はい、ポストがあるんですけど、
はい、
ポストじゃなくてもう壁に貼り付けられてて
確かに
そうなんですよ。これね、ビール缶この回でもいいし、確かに4月18日のね、うん、
はい、
ライブ会場でやるっていうのもいいかな。
そうですね、そっちの方がなんか盛り上がりそうですね、
うん、ということで、まあ、もし大丈夫であればやると思いますので、うん、
はい、
そちらもお楽しみにとなっております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。さあそれでは本編参りましょう。サッカーボールの歴史ということで、
はい、
まあ、軽く前回のねおさらいをすると、
うん、
まあ、昔こう球体で古代ローマ時代もなんとなく遊びがあって、
はい、
最初は羊の毛だったり髪の毛を布にこうね袋に詰めたりしてましたと、うん、そしてで昔はさらにね牛とか豚の膀胱ですね、
はいはい、
これを風船のように空気入れて膨らまして球体にしてたっていう時代がありまして、
うん、
まあ、サッカーが生まれる起源として中国での蹴鞠っていうね、うん、軍事訓練の運動もあれば、イングランド説によると戦争の敵のね国の将軍の首を切って蹴ってたっていう説から、
はい、
キリスト教のお祭り説からイタリア説みたいなのがねいっぱいあったと。
小説ありますね、うん、
そんなところからサッカーが始まってきたっていう話なんですけども、
うん、
でまあサッカーが始まったらやっとサッカーボール球体になり、
はい、
ちゃんとしたね。ただこう天然の川の場合だと水を吸収しまくってて、
うんうん
うんうん、どんどん重くなるから、
はい、
大変だぞっていうところが前回ですね。
そうですね、うん、そこで終わりましたね、
うん、いや実際大変ですよ。僕らも、
はい、
海辺で練習してたから昔、うん、たまにリフティングとか技をミスって、
うん、
海ポチャしてしまう時があ
ります。ありますね。
で取りたくてもさ波の流れて遠くまで行きそうなのをなんとなく枝でこう近くに手繰り寄せながらさ ずっとね、あの海面の上でボールがくるくる回るのよね、はい、取れんくて。
わかる。
でギリギリこう手を伸ばして取れた時に、うん、めちゃくちゃ重いのね。
重たいですね。
だってもう人口の今の状態でも吸収するから、
はい、
昔の牛とか豚の暴行時代、
うん、
もうとてつもない重さになっとった
と思う。いやそうやと思いますよ。
多分ボーリングとかスイカみたいなね、うん、スイカをヘディングしたら死ぬやん。
死にますね。
うん、で実際やっぱ脳震盪的なこともね、あの選手が新しいからヘディングして、
はい、
もうそんな恐ろしい時代を経てこれはいけないぞということで、うん、どんどん技術が発展していくらしいのだが、
はい、
うん、1986年のメキシコのワールドカップですね、
うん、
この時についにですね、こう人口の比較のサッカーボールが作られたらしい、うん、
はい、
登場したらしいということで。
なるほど、
うん、そこからこう天候による影響を受けづらくなったっていうね、
うん、
この時のボールの名前がアステカ。
アステカね、聞いたことありますよ、
うん、アステカ文明っていうのがね古代ありましたけども、うん、このボールのデザインもアステカ文明の壁画、壁に描いてある絵の美術がモチーフになってるらしいっていう、うん、まあ、かっこいい感じですよね、うん、そうデザインで言うとね、
うん、
白黒のサッカーボールが有名じゃないですか。
まあ基本的にはそうですよね。学校とかにも白黒のボールがよく置いてありますけどね、
うんうん、これ僕もこう初めてこう調べた時にそうやったんやってね、
うん、
あったんですけど、昔モノクロのテレビ番組で、
あ確かにそうですね、
うん、だからその時までは、サッカーボールが革の状態でも、はい、まあ、ブラウン茶色、
うんうんうん、
一色みたいなのが多かったんやけど、
はあはあはあ、
白黒のテレビ放送の時は、うん、それだともうどこにボールがあんのっていう芝生とボール合体してるんですけどみたいな感じで、はい、こう全然見れなかったらしいんですよ、
うんうんうん、
でテレビ視聴者がサッカーボールを認識しやすいように、
はい、
一色のサッカーボールじゃなくて白黒のサッカーボールができたっていう
ね。なるほどね、そういうアイデアから白黒になったわけですね、
うん、
面白いな。
だからずっともしかしたらねカラーテレビが出んかったら、うん、一色のサッカーボールだったかもしれないし、
そういうことですよね
今までもね。いやそんなん面白いことですよ、
うん、
技術の発展で全然変わるっていうね。
確かにね、
うん、どうですかもし、
はい、
当時の人の気持ちになったとして、
はい、
テレビつけてこう人が走ってるけど、うん、なんか蹴ってるけど見えない何のスポーツみたいな、
まあ、みんな芝生の上を走り回ってるだけの鬼ごっこみたいな感じにしか見えないですねそれは、
うん、でもなんか目的がありそうな、う
ん、なんかゴールみたいなのに向かって喜んどるけどなんやらなみたいな感じですよね、うん、
それはきついもんね。やっぱ番組としては、
はい、
謎番組ですからね、うん、まあ、そういう感じでこう文明とかテクノロジーの発展で変わっていくっていうのがありますけど、うん、なんか他にも面白いことあったりします？
他にもサッカーボールについてですか、
うん、
なんだろうな、まあ、でも僕がその話の流れでいくと、まあ、1998年代に、うん、まあ、トリコロールカラーのサッカーボールが導入されて、
懐かしい、
ね、トリコロールって3色じゃないですか、まあ、青白赤だったかな、
うん、
でそれも多分テレビがカラーになって認識できるようになって3色を導入したんじゃないかなっていう。
それトリコロールってフランス大会かな。
あそうですね、ワールドカップのフランスですね。
だからフランスカラーなんよねトリコロールは。
あそういうことなんや、うん、知らなかったです
本当に。
僕はあの全然詳しくないんでトリコロールは3色っていうぐらいまでの知識しかなかったですね。
そうだからフランスの国旗よねそれ。
あなるほどね、
うん、いやいろいろありますよ、
うん、
なんかトリコロール昔好きで買ってたな、そういう名前の
なんかあった気がします。
あと白黒で言うと、
うん、
アディダスが出してたテルスターっていうボールとかも、はい、あーもう
懐かしいですね。
好きでフリースタイル的な話をすると、
うん、
あの和弘さんでやったっけ、
はい、確か和弘さんだったかな
っていう、まあ、昔こうやってた方がいて、その人がそのボールを使ってたのね、
はい、
でなんかスピンした時のこう見栄えがめちゃくちゃ良くて綺麗で、うん、あ俺もやりたいっていうのでスポーツショップで見つけたら即買いするっていう。
いや僕も欲しかったな。なんかこのテルスターヨッシーが蹴ってたやつは普通サッカーボールって白メインで黒の 柄が入ってる感じなんですけど、ヨシが持ってたのは黒メインで白がちょっと入ってるって逆なんですよね。
あ、確かにね、
それがかっこいいなと思ってましたね。
確かに同じ白黒でもその割合が違うだけで見栄えがめちゃくちゃ変わるっていうのが面白いとこですよね、
う
ん、でまあこのサッカーボールこういろんなデザインもありますけども、こうテクノロジーの発展でいうと最近のね、うん、あれがすごかったじゃないですか、ワールドカップ、
はい、
あの日本がほぼこう出たって言われとったんやけど、うん、ボールが出てないっていうのをこう判定するのに、
は
い、
あーはーはーは
ー、チップというかさ、
はい、
埋め込まれとったりとか、
ボールにってことですよね。
あとなんかこう上から見る技術とかあって、なんかそういうのがなかったらね、この絶対もう出とったでしょうで終わるもんな、
まあ、目視でその人の主観で判断するしかないですもんね、
うん、いやこんなに発展してたら将来どうなるやろうね。
確かに
こう今までのサッカーボール歴史を踏まえていくと、
うん、
最近 AI がめちゃくちゃ発展してるから、
うん、
この調子でいくとサッカーボールもまた進化すると思うの。進化するというか変化するというか。
どう進化するんですか。空中浮くとかですか、飛ぶとか。
ありえるよね。
確かに。
でもなんかこうリモコン操作でさ、うん、ドローンじゃないけどサッカーボール飛んどるみたいな。
めっちゃすごいですね。
あるかもしれないし、もしかしたらそのチップを内蔵することによって、
うん、
こうずる賢い人とかはさ、
うん、
客席からそれをなんかこういじって電波飛ばして、うん、
あ、動かすってことで乗っ取って動かせれるかもしれないですもんね。
選手が蹴ろうとしたボールが動いて蹴れんとかさ、
はあはあ、
なんかそういうこう何乗っ取りみたいなのもしかしたらあるかもしれんし、
確かに
それを防止するための策が出てくるかもしれんし、
まあ、チップが入っとるでいうと、なんかその試合の間に何回蹴られたかとか、こうデータとかも取ってくれるんじゃないですか。
ああ、それはあるかもな。
はい、
うんうん、
何回弾んだかとか。
それこそなんか昔こうさ、ボールを蹴ったら電気つくやつあるやん。
ああ、ありましたね。
あのフリースタイルパフォーマンス用のボールがあって、
はい、
衝撃を与えると電気がつく、
うんうんうん、で
そのちょっとしたこう電池が入っとるのね、
うん、
ランプというか、でちょっと薄くなってて蹴った時にその中からこもれる光みたいな感じで光ったりしてたし、はい、
うんうんうん、
そう考えるとこうどうなるんやろうっていう想像するのワクワクするかもな。
それなんかだいたい試合で何回蹴られるかっていうデータを取っといて、
うん、
試合の後半になれば蹴れば蹴るほど回数が高まれば高まるほどなんかイルミネーションが光るようになるとか花火が上がるとか会場と連携してなんかできるんじゃないですか。
なるほどね、そういうのももしかしてあるかもな。
外側と連携できるんじゃないですか。
それはあるかもしれ
ん。ボール自体が光るんじゃなくて、
ワールドカップの決勝の時とか花火打ち終
わる。めっちゃすごいですけどね。
か、あのシュート決めたらなんか花火が勝手に打ち上がる。
ゴールの枠にセンサーがあって入ってやったら確かにいいかもしれないですね、
うん、まあそんな感じでね、なんかいろいろやってますけども、
うん、
まあサッカーボールの歴史を踏まえて、そして今を見て、そして未来をちょっと想像してみるっていう面白い回になったかなと思います、
はい、
またねカネゴンさんからもあのメッセージいただきましたけども、もしかしたらビール缶なんで丸なんだろうっていう回もできたらなと思っております、うん、
はい、
この番組はですねフリースタイルフットボールコンビラックラシックの2人が世界中のありとあらゆる丸いものを探求するラジオでした。そして、ね、ではまた